おはようございます。今日は、十字架の話になります。で、来週が、イエス様が復活されたイースターになります。ですから今週は受難週ということになります。イエス様の十字架を覚える時になります。そういうことを覚えながら今日の御言葉を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝をいたします。どうか私たち一人一人の上に主の豊かな祝福と導きをお与えください。私たちも霊と誠をもって主を礼拝することができますように。またこの御言葉を通して今日は十字架の話になりますが、イエス様のその十字架の本当に素晴らしい愛をよく読み取ることができますように導いてください。すべてを御手にお委ねしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、イエス様が十字架にかかられた時に、イエス様は7つの言葉を言われます。十字架上で、7つの言葉を言われます。最初がルカの福音書にあります、父を彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのですという、十字架につけられている時にですね、その自分を十字架に、釘付けしている兵隊のために乗った祈りです。で、2番目が隣にいた一緒に十字架にかかっていた人がですね、イエス様にイエス様を信じると言った時に、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉を言います。で、3番目が、今日のところになるんですけども、女の方、ご覧なさい、あなたの息子です。そしてその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですという言葉を言われます。そして4番目が十字架のですね、苦しみの最高ですね。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉があります。で、5番目が今日のヨハネの歌詞になります、私は乾く。そして6番目が完了した。そして最後がルカの福音書にあります、父よ私の霊をあなたの御手に委ねます。この7つの言葉を言われます。で、今日はですね、ヨハネからその十字架の言葉を見ていこうと思いますが、7つのうちの3つがこのヨハネの福音書にあります。で、その一つ一つを見ていきたいと思います。で、まず、先ほどお読みいたしませんでしたけど、25節から27節の言葉があります。ヨハネの福音書19章の25節から、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。まずヨハネの福音書のこの記事が出てきます。で、この記事を読んでいくと、イエス様がですね、自分の母マリアを、この愛する弟子というのはヨハネのことですけど、ヨハネに託していたという記事なんですけれども、ただそれだけではないという意味がやはりここにあるんだと思います。で、25節にですね、イエスの十字架のそばにはまずイエスの母です、マリアですね、そしてその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。この4人の女の人が立っていました。まあ、そこにはヨハネもいたんですね。で、このところはですね、ちょっと前の23節にですね、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って4つに分け、 各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに縫った縫い目のないものであったという記事があります。4人、多分ここ4つに分けるということから4人の兵士がいたんだと思います。4人の兵士、4人の女の人、非常にこう対になっているんですね。4人の兵士は全くイエス様を信じない、ただ処刑するだけの人たちであり、イエス様のこの衣と下着を分けていく、これは旧約に予言されている言葉です。そしてそこにまた4人の女の人、イエス様を信じる4人の人が、女の人がいたわけですね。この4人対4人という一つの死を信じない人たち、死を信じる女の人たち、これ非常にこう対立しているわけですね。でこの4人の女の人の中のですね、イエスの母とその姉妹という人が書いてるんですけど、この姉妹って誰かなんですよ。イエスの母とその姉妹、つまりイエスの母マリアの姉妹が出てくるんですね。で他の箇所から読んでいきますと、この人はですね、マルコではサロメと呼ばれています。マタイではゼベダイの子たちの母と書かれています。ゼベダイの子たちの母というのは、ゼベダイの子って誰かというと、ヨハネとヤコブです。ですからここでイエス様がですね、ヨハネに自分の母を託したということは、ヨハネにとってみたらおばさんになるんです。イエス様の母マリアとそのゼベダイの母、この二人が姉妹なんですね。そうするとその姉妹の間からできたイエス様、そしてヤコブとヨハネということは、イエス様の弟子のヤコブとヨハネというのはイエス様にとっていとこになるという関係なんですね。そしてここで引き取っていった時っていうのは、おばさんを引き取ったという形になります。人としての人間関係で行くとっていうことですね。でこの時ですね、普通で考えるとイエス様が、多分もう夫のヨセフは、もう途中で亡くなっているんですけれども、母を、自分がもうこれから死んでいこうとするときに、母を普通だったら誰に託しますかっていうことですよね。普通だったら自分の弟に託すと思うんです。イエス様の弟って、聖書にもヤコブ、ユダという弟たちがいます。本当だったら弟たちに、母をよろしく頼むね、私はこれから死んでいくけれども、母のことはもう君たちに任せるからと言って、弟たちに普通だったら託すはずだと思うんですよ、ね、それをわざわざ弟子のヨハネに託しているということなんです、ね、でここでですね、26節でイエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に女の方って言ってるんです。女の方、お母さんとかね、そういう言い方はしないんです。女の方と言ってるんです。ここどこか思い出しませんか、この言い方。ヨハネの2章でカナの婚宴で水をブドウ酒に変えるという、イエス様が最初の印を行った時にも、ちょっと見ていいですか、2章、ヨハネの2章ですね。ヨハネの2章に1節から読んでいきます。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。 するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。同じ女の方という言い方をしております。で、女の方っていうのは普通だったら私たちは親子だったらお母さんとかね、そういうふうに言います。でもここで女の方って言ってるのは冷たい言い方ではなくて、これは尊敬している言い方なんですね。こういう言い方をしていきます。これは女性の人をですね、相手の人をとても尊敬している言葉であります。この女の方っていうのは、私とあなたは何の関係もありませんっていう、この言葉もちょっと冷たいなと思う言い方でもありますけれども、これはあなたと私との興味が違いますということなんです。関係がありませんというのは。で、今マリアは何に一番関心があったかというと、ブドウ酒がなくなったっていうことなんですよ。多分マリアはここの婚礼でそういう給仕役か何かをしていたんだと思います。でもこの時に夫のヨセフはもういないんですね。で、ブドウ酒がなくなるっていうことはですね、大変なことなんですよ。実は婚礼の中において、婚礼は7日間ぐらい続きます。で、その中でですね、ブドウ酒が切れるっていうことは、なくなるっていうことは、実はとても大変なことなんです。私たちはもう7日間もしたからもうお酒なくなりましたっていう感じで受けるんですけど、そうじゃないんですね。ブドウ酒のない婚礼っていうのは考えられない婚礼なんですよ。で、それは失礼に当たるんです。とっても失礼に当たるんですね。だからブドウ酒がなくなったってことはですね、一大事だったんです。で、マリアがイエス様にブドウ酒がありませんと言うんですね。で、この時にあなた長男だからブドウ酒どうかしてくださいというような言い方なのか、もしくはですね、マリアにとってイエス様というのは子供でもあるんですけども、でもイエス様が生まれる時に御使いから神の子と言われているわけですよ、ね、だからそのこともあって、あなたは私の息子だけどもまた同時に神の子でしょ、神の子ならこのブドウ酒をないのを何とかしてくれませんかというような言い方であったかもしれない。ではその時にイエス様はね、女の方、とても尊敬した言葉ですよ。女の方、あなたは私と何の関係がありますかって言ってるんですよ。つまりそこで言ってるのは、あなたはブドウ酒のことばかりを気にしている、それがあなたの関心事です。でも私の関心事は違いますという意味なんですよ。私は今他のことに関心を持っています。あなたはここでブドウ酒がないこと、そのことに気を揉んでいるけども、私の関心事は違います。それは何かというと、その次の言葉の私の時はまだ来ていませんという言葉なんですよ。私の時はまだ来ていません。この時という言葉、ちょっと後で説明しますけれども、つまりこの時っていうのは、イエス様が十字架にかかり復活していくその時なんです。そのことを時という言葉で言います。私の時はまだ来ていない。私のその十字架にかかって死んでいく時はまだ来ていない。つまりイエス様の関心は常に人の救い、そちらにあったわけですね。だからあなたの関心事と私の関心事とは違うんです。私はまだその時は来ていない。私がこれからみんなの罪のために死んでいく時はまだ来ていないんですという言い方なんですね。ここはでもイエス様はその後水をブドウ酒に変えてきます。で、これは何を意味していくかというと、水をブドウ酒に変えるっていうのは、その変えられた水はどんな水であったかというと、6節にそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。この水をブドウ酒に変えられたんですね。つまりここで言ってるのは、この清めのしきたりによってというその水ですね、ユダヤ人はとにかく清めること、自分の身を清めるってことがとっても大切なことと考えていました。今この前お医者さんと話した時に、前話した時に、この頃何かなとインフルエンザにかかる人が少なくなったということを言ってました。で、それは皆さんがマスクして手を洗うようになったから というふうに言ってました。でもユダヤ人は外に出て家に帰って食事するときは必ず手を洗ったんです。外に出たら必ず家に帰ってくると手を洗うんです。それは何のためかと、身を清めるためです。もしかしたら汚れたものに触れたかもしれない。そのためにですね、自分の身を水を洗って清めるんです。その水なんです。でもここで言ってるのは、ユダヤ人の清めの儀式は人を本当に喜ばせることはできないってことを言ってるんです。本当の人の喜びを与えることができるのはイエス様の十字架しかないんだということを、ここの象徴的なことなんです。ここは水の、どんなに清める、どんなに清めの水があったとしても、それはブドウ酒にはならない。人を喜ばせるものではない。ブドウ酒は人を喜ばせるものっていうふうに聖書にあります。特に婚礼においてはね、水は何の役にも立たないんです。でもそれをイエス様はブドウ酒に変えてくださる。つまり人を本当の意味でね、罪を許すことによって喜びに変えてくださるんだということをこの2章では言っているわけです。でもまだその時はまだ来ていない。つまり人を本当に喜びへと変える時、私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかってくださる、その時はまだ来ていないんです。だからヨハネの福音書を読んできますとね、よく時という言葉が出てきます。時、それは時っていうのはイエス様が十字架にかかって復活されて私たちのために死んでくださる、その時であります。そしてもう一度ヨハネの19章に戻りますけども、この19章にも27節を見ますとね、19章の27節に、それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。ここにも時っていうのが出てくるんです。その時から、つまりイエス様の、これからイエス様は今十字架にかかっているわけですね。十字架にかかり、そしてその後復活していく、その救いの技、その時からこのマリアを引き取ったということになります。じゃあこれは何を言っているのか。さっきも言いましたけども、お母さんを、長男が面倒見きれなくなったら次に引き取るのは弟のはずなんです、ね、イエス様はそうされなかった。私の母をヨハネに託すんです。これはどういう意味があるんでしょう。私たちはこのヨハネの側から見ると、いや、マリアを引き取ってこれから世話をしていくというふうに取ります。でもそうじゃなくて、逆の見方をすると、ヨハネがマリアの息子になるということです。そういう関係になっていくということです。新しい関係に入っていくということなんですよ。つまりマリアを母として、イエス様とヨハネは兄弟になっていくということです。つまり救いの技というのは、私たちをまさにイエス様の兄弟としてくださるということが言えるわけですね。聖書に、私のもとに来て自分の父、すいません、イエス様を信じる者はイエス様にとって兄弟姉妹となることができるです。マタイにありますけども、誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのですという言葉あります。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹母なのです。 父の御心を行う。父の御心って何でしょう。イエス様を信じることです。イエス様を信じ受け入れることです。そのことをした時に全ての人が主にあって兄弟姉妹、だから私たちは教会において兄弟姉妹と呼び合います。この時もイエス様はヨハネに対してあなたの母です、マリアに対してあなたの息子です。ここに関係ができるんです。新しい関係ができていったということです、ね、ただヨハネがマリアを引き取ったというよりもマリアの息子となっていく、つまりイエス様と兄弟になっていく、新しい関係が生まれていくんです。イエス様の十字架というのは私たちを新しい関係に入れてくれます。それはイエス様にとって私たちは兄弟姉妹になっていくことができるという、主の技は私たちを新しい立場に変えてくださるということです。それまでの私たちってどういう関係かというと敵対関係なんです。神様と、神様と敵対関係にあったわけです。私たちは常に神様に対して罪を犯し続けていたわけです。神様に対して私たちは背を向けていたわけです。滅びに行って当然のものなんです。私たちは救われて当然ではなくて滅びて当然のものなんです。私たちは滅びて当然のもの、そういうものが神様の恵みによって私たちは救われていった。救われただけではなくてイエス様との兄弟関係、イエス様は私たちのことを友と呼び、またこのような兄弟姉妹の関係にしてくださっていくということをここで言ってるわけですね。まさにその時なんですよ。この時からなんですよ。そして二つ目の言葉は28節にあります。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。私は乾くと言われたんですね。十字架につけられた人の苦しみは痛みと同時に乾きだそうです。すっごい乾くんだそうです。十字架の刑というのはすごく苦しいんですよね。釘で打たれて、手と足を釘で打たれて、そしてそのまま立てられますよね。十字架の立てられます。そして十字架を立てるための穴が掘ってあって、そこにドーンと落とすわけですね。十字架につけた人をそのままその穴にドーンと落とすわけです。でそのショックで死んでいく人もいるというぐらいの苦しさです。そして立てられて、そしてずっと要するに見せ物ですよ。晒し物にされるわけです。炎天下でずっと晒し物にされるわけです。そこに喉の渇きっていうものは相当なものがあったようです。そしてその次の節読みますと、水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出したとあります。これは麻酔なんですよ。少しでも痛みを和らげようとする。でもマタイの方でですね、見ますと、マタイの方ではちょっと見てみましょう。マタイの27章の34節、マタイの27章の34節では、マタイの27章の34節、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。で、これはどういうことを意味するかというと、舐めただけで飲もうとしなかった、痛みを少しでも和らげようとはしなかったということです。イエス様にとって十字架にかかるというのは神様からの罰を自ら受けていくことです。そのことをですね、麻痺させたり軽くしよう、その痛みを軽くしようということをイエス様はここで断固拒否されたということを意味してきます。真正面から向かっていったんですね。真正面からその苦しみに向かっていかれたということがあります。 相当な痛みだったと思います。私も膝の手術しましたけども、膝の手術して麻酔から覚めてまず言ったのが痛い、もう何でもいいから麻酔打ってください、もう何だろうが、飲み薬と注射と、罪悪とありますけどどれにしますか、一番よく効くのにしてください、もうとにかく痛みを少しでも和らげたいという思いがあります。でもそれに比べたらイエス様というのはその苦しみ、痛みの苦しみに対して、要するに麻酔ですよね、それを受けようとしなかった。麻酔を受けない手術ってどれほど痛いかということですよね。麻酔を受けない手術、切っただけでも相当な痛みです。それを真正面から受けていかれたということを表していきます。そしてイエス様は、私は乾くと言われましたけども、このヨハネの福音書で見ていきますと、例えばですね、4章ですね、マタイの福音書の、ヨハネの福音書の4章を見てみますと、4章の13節、サマリアの女の人との会話のところで、ヨハネの福音書4章13節、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。7章、ヨハネの福音書の7章37節、38節。ヨハネの7章37節、38節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。このところでイエス様は、乾く者は私のもとに来なさいと言われました。あなた方に永遠の命、その水を与えますと言われました。これは霊的な水ですよね。乾く、私たちは人生において乾きます。人との関係において乾きます。仕事において、職場において、いろんな問題で私たちは乾いていきます。本当に心が乾いていくときに、イエス様は私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、あなた方にこのもう乾くことのない水、永遠の水、この霊的な水を私が与えますって言われたんですね。ベンハーっていう映画がありましたけども、あそこで主人公のベンハーが捕まえられて、奴隷として、昔の船ですね、奴隷のその船を漕ぐものとして捕まえられて引っ張られていく時があったんですね。そこでみんな連れて行かれる人たちがみんな手をですね、紐でくくられて、みんな連れて行かれていくときに歩いていくわけですよ。だからものすごい乾きがある、乾くわけですね。そしてナザレの町に行くわけですね。そしたらみんなすっごい乾いているときに、ローマの兵隊はどうしてかそのベンハーだけには水を飲ませるなというわけですね。もうみんな必死になって、村人たちが水を運んできたらみんな必死になって水を飲むわけですね。でもその水をベンハーは飲めない。飲もうとした時にもうローマの人はその水を叩き落として飲ませるなというわけですね。でそういう時にそのナザレにまたイエス様がおられたわけですね。でそのイエス様がそのベンハーに水を飲ませるわけです。水を汲んできて、でその時に彼は本当に生き返るんですよ。すっごいカラッカラの状態でこうイエス様がベンハーにですね、水を飲ませて、水をこうかけてくださった時にすごい彼は生き返るんですね。でその時にローマの兵隊が飲ませるなって来るんですけども、イエス様がこう立ち上がってきたら、もうその人は何も言えない状態なんですね。 であの時の水っていうのはどんなにか力強かったか。だからイエス様の水っていうのはその、まあ、ベンハーで言うならば奴隷の状態から解放するわけではなく問題が解決するわけでもないんですよ。ただそれに立ち向かう力を与えてくださった、そういう水を与えてくださったんですね。イエス様はここで何人もの人に霊的な水を与えているわけです。もう苦しんでいる人たちに水を与えて彼らを力づけていくわけですね。ところが今度イエス様の番なんですよ。イエス様はもう乾く、そしてその乾きは私たちの罪のための乾きであるわけです。そして自らはその自分の乾きを癒すその水ぶどう酒さえも受けないで、私は人々の罪をその罰を私は真正面から受けていくと言って乾きを覚えながら十字架にかかっていくわけですね。あのベンハーの話の中で続きでイエス様が十字架を背負ってこう行くときに途中で倒れるんですね。でそこにベンハーがいて、ベンハーが今度水を持っていくわけですね。そして水をイエス様に飲ませようとしたときにそれはローマの兵隊に阻止されていくんですけど、受けた恵みとしてこの人にまた返したいという思うですね。だから私たちはこのイエス様の渇きというものを、実はこれは私たちのためであった、このイエス様が渇いて本当に渇いて苦しんで十字架にかかってくださったからこそ私たちはもう永遠に渇くことはないということです。イエス様の渇きによって私たちはもう霊的に渇くことはない。イエス様が私たちに永遠の命に至る水を与えてくださっているということが言えます。そして最後にイエス様は、ヨハネの19章に戻りますけれども、この水ぶどう酒を受けます。十字架にかかり始めた時、かかった時には受けないんですけども、ここではですね、水ぶどう酒を受けるんですね。それは28節にイエスはすべてのことが完了したのを知るととあります。すべてが完了したので30節にイエスは水ぶどう酒を受けるととあります。やっと受けることができたんですね。それはすべてが完了したからです。最後の言葉に完了したって言葉があります。この完了したという言葉は完成した、目的を達成した、仕上げたという意味があります。そしてまた同時に28節にそれからイエスは全てのことが完了したのを知ると、聖書が成就するためにという言葉があります。この完了したという言葉とこの聖書が成就するという言葉は同じ言葉なんです。つまり完了したということは聖書の言葉が成就していったということなんですね。ロマ書には律法が目指すものはキリストです、それで義は信じるものすべてに与えられるのですとあります。律法が目指すものはキリストですとあるんですね。律法は何を目指している、律法は何を言っているかというと、すべて神様の前に罪を犯してはいけない、良い行いをしなければいけないということを言っています。でもそれは私たちは律法を守ることはできないんです。でもキリストがいらっしゃったんですね。キリストが私たちのために罪の代わりに死んでくださったので、私たちは義なるものとしてくださったんです。第二ペテロの1章3節を開けていただきますが、第二ペテロ1章3節、新約聖書の473ページです。第二ペテロ1章3節、ペテロの手紙第2、1章3節、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。 命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。さっきのロマ書に行くならば、義は信じる者全てに与えられるのです。与えられるのですと書いてあります。私たちは自分が律法を守る必要はない。主が与えてくださるんです。イエス様が与えてくださるんです。イエス様の十字架は私たちに全てのものを与えてくださいます。全てのものは、私たちは律法でいくならば、私たちが良い行いをしてそれを得なければいけなかったんです。でもイエス様の十字架は私たちに全てを与えてくださったんです。あなたはこういう生き方をしないといけない。律法では、律法を守れない人が罪人です。聖書は律法を守れない人が罪人だと言っています。律法を守ってますか？あなたは律法を守らないとダメなんですよって時に、私たちは日々律法を守れない。人を殺してはいけないと言われた時に、私たちは人を心の中で殺し続けている。律法を守れないんですね。でもイエス様の十字架は私たちのその罪を許してくださいます。そして許すだけじゃなくて、全てのものを与えてくださっている。私たちは自分の力で何かをするのではなくて、その救いそのものが与えられている。もう与えてくださっているんだということなんです。これが完了なんですよ。だから完了したんです。もしイエス様の十字架を知らないな、信じないならば、まだ私たちは自分が何かしないといけないと思って生きています。でもイエス様は言ってくださったんです。完了した、完了したんです。あなたの生き方すべてがもう完了したんです。あなたの罪の解決も全部完了したんです。あなたがしなければいけないことすべてが完了したんです。主はすべてを与えてくださり、あなたはもう完了した、すべてを行ったものとして私は見ますと神様言ってくださるんです。完了したんですね。そこに神様の恵みがあります。だから私たちは人を、この人はこうだ、あの人はこうだという必要はないんです。兄弟姉妹はみんな神様から完了したものと見てくださってるんですね。そこに神様の大きな恵みがあります。十字架はその大きな恵みであります。十字架こそが私たちに全ての恵みを与えてくださいます。新しい関係に入れてくださいました。私たちの代わりに乾く、そして私たちに反対に、私たちがもう永遠に乾かなくていいようにイエス様自身が乾きを覚えてくださいました。全ては完了したんですね。この十字架において完了していきます。罪のために私たちの罪を許してくださいます。本当にそのように神様の恵みっていうのは非常に大きなものであるということを私たちは覚えていきたいと思います。そのイエス様が十字架にかかる週が今週なんですね。ですから今週は受難週、イエス様の十字架の意味を本当に覚える週として、私たちは今週を一週間過ごしていきたいと思います。私が新学生だった頃、ちょうどこの受難週にですね、新学生の、旅行が入ったんですね。一泊ので、ある先生に、先生も行きませんかってお誘いしたら、受難週に私はそんなことはできませんって言われたんですね。あ、本当にこの先生素晴らしいなと思いましたけど、イエス様の十字架っていうものを私たちが覚えるとき、そこには本当に感謝しかない。私自身の力ではない、大きな恵みを感謝することができます。では一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様は十字架にかかり、母マリアをヨハネに託しました。そこには新しい関係が生まれてきました。同じように私たちもイエス様を信じる者は主の兄弟として、主は私たちを受け入れてくださいます。また私たちはいろんなことに乾きますが、しかしイエス様自身が私たちに永遠の命に至る本当に豊かな水を、霊的な水を与えると言ってくださいました。そして今その 私たちがもう乾くことのないようにその水を与えてくださいましたこと感謝いたします。また全ては完了しました。私たちはもう自分の力で何かをするのではなくて、主が与えてくださったその恵みをいただくだけで私たちは救われること、本当に感謝いたします。どうぞそのイエス様の十字架を私たちは本当に覚えて歩むことができるようにお守りください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。